ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和2年4月22日、安倍総理は総理大臣官邸で第30回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催しました。会議では新型コロナウイルス感染症への対応について議論が行われました。総理は本日の議論を踏まえ次のように述べました。
緊急事態宣言の発出から2週間が経過しました。現在全国で国民の皆様には外出自粛や3密の回避と大変なご協力をいただいたことに心から感謝申し上げたいと思います。本日は専門家会議においてこの2週間の行動変容を踏まえた現状分析と提言をいただきました。まず現状については人の流れについてのデータを踏まえると、例えば都市部では感染拡大前に比べて平日でおおむね6割以上、休日ではおおむね7割以上という減少率であり、接触機会の8割削減を目指し、テレワーク等の徹底を通じたより一層の国民の皆様の努力が必要な状況とのことです。合わせてこの度発表された人との接触を8割減らす10のポイントには、日常生活に着目したさまざまな工夫が詰まっています。国民の皆様におかれましては、ぜひ今一度行動を見直していただき、8割接触削減にご協力をお願いします。またこれからゴールデンウィークを迎えるにあたっても注意喚起をいただきました。これまでの状況を見ると、3月の中旬から連休にかけて警戒が一部緩み、都道府県をまたいだ帰省や旅行により人の流れが生じ、都市部から地方へと感染が拡大したと考えられる事例も発生しています。人混みに出かけて自らを接触のリスクにさらしてしまう機会を現に慎みをお願いします。そのため今年のゴールデンウィークにおいては、例えば実際に帰省するのではなく、ビデオ通話を使用したオンライン帰省を行っていただくなど、外出自粛へのご協力をぜひお願いしたいと思います。また感染症の影響が長引き、すべての国民の皆様が厳しい状況に置かれています。朝鮮も予想される中で、国民の皆様と共にこの難局を乗り越えていくため、全国すべての皆様を対象に一律に1人当たり10万円の給付を行うことといたしました。一日も早く現金を国民の皆様のお手元にお届けすることが重要です。総務大臣におかれては、速やかな執行に向けて実施にあたる自治体や関係機関の方々と協力して全力で取り組んでください。この緊急事態を適切で早期に収束に向かわせるためには、今が非常に重要な時期となります。本日いただいた提言も踏まえ、何としても8割の接触機会の制限を実現するべく、政府としても感染拡大防止に向けた取り組みを徹底してまいりたいと思います。各位にあっては引き続き対策に総力を尽くすとともに、緊急経済対策の迅速な実施、そしてそのための補正予算の早期成立に向けて全力を挙げていただきますようにお願いします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。 拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である、東京国際大学、泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
4月18日に、トランプ大統領は記者会見において、最近、金正恩委員長から略式の書簡、短い手紙を受け取ったということを明らかにしました。すると翌日の4月19日には、北朝鮮の外務省報道局対外報道室長が談話を発表いたしまして、その中で、最近、我が最高指導部は米国大統領にいかなる書簡も送ったことはないというふうに述べました。トランプ大統領は手紙を受け取ったと言い、北朝鮮外務省は書簡を送ったことはないんだというふうに否定をしたということでありますが、なぜ北朝鮮が否定をしたかということを考えてみますと、おそらく今回北朝鮮が送ったものは短い手紙であったと考えられるわけですが、それが非常にこう重い意味を持つ信書として受け取られる、信書として印象付けられるということを嫌ったといいますか、避けようとしていたというふうに考えていいんだろうと思います。実際マスコミの報道を見てますと、最近金正恩委員長がトランプ大統領に信書を送ったんだと、信書だという言い方をして報道するものがありましたし、そして信書を送ったという話になるとですね、当然それは重い意味を持つということでありますので、国際社会の見方からすれば、北朝鮮は米朝交渉をやりたいと、アメリカに台湾を提案したんじゃないかという、そういうふうに考える可能性というのが当然出てくるということであります。国際社会の一般的な見方というものからすればですね、現在北朝鮮は非常に苦しい状況にあると、国連の経済制裁の下で、経済はうまくいってないということでありますし、しかも、最近では新型のコロナウイルスの感染が拡大しているはずだと北朝鮮は否定していますけれども、確実にその感染が拡大しているだろうというふうに国際社会は見ますので、したがって状況はさらに悪化していると、北朝鮮は非常に苦しい立場にあるというふうに考えるのが一般的な見方であります。それゆえ、そういう状況下でアメリカに対してですね、対話を求める、交渉を求めるというのは当然あるだろうというふうに思いますから、金正恩委員長が信書を送ったということになればですね、やはり北朝鮮は対話を求めているというふうに捉えるということが当然考えられるわけでありまして、それを北朝鮮は、そういう誤解をされないようにしようと、防ごうとしたということだったんだろうと思います。実際対米交渉を北朝鮮が提案したわけではないというのはもちろん明らかだと思います。トランプ大統領の言い方もですね、今回、金正恩委員長から短い手紙、略式のその書簡を受け取ったとだけ述べたわけであります。英語でノートという言い方をしたわけでありますが、レターではないと、非常に短い手紙なんだということであって、おそらくそれは3月にトランプ大統領は金正恩委員長に信書を送って、コロナウイルスの感染に対するですね、処置対応で協力する用意があるという、そういう信書を送ってますので、それに対する、答礼といいますか、謝意を表するような、そういう、簡単な手紙であったんだろうと こういうふうに考えられるわけであります。昨年も金正恩委員長は何回かトランプ大統領に対して、手紙を出しています。それは親書と呼べるようなものでありますが、6月と8月に、そういう親書を受け取ったということをトランプ大統領は明らかにしましたが、そこではもちろんその手紙についてはレターというふうに呼んでいるわけですし、その内容が非常にいいものであると、非常に意義があるものだということを、具体的にですね、強調をしておりました。しかし今回のその4月18日に受け取った、略式の書簡、ノートについては、特に、その内容が意味があるということを強調しているわけではないということであります。非常にそっけない、紹介だけをしたということでありますが、したがって、今、北朝鮮側からするとアメリカに対して、交渉を望んでいるということはないということは明らかだと思いますが、それが今回、改めて再確認できたかと思います。北朝鮮の立場からしますと、少なくとも今年大統領選挙の年でありますよね。大統領選挙の年にトランプ政権が北朝鮮と大きな取引を考えることはないだろうというふうに今北朝鮮は判断しているというわけでありますので、したがって、少なくとも今年はですね、アメリカに対して対話、真剣な交渉というものを求めることはしないというのが北朝鮮の、基本的な立場だと思いますが、それが今回、再確認されたと言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、水前寺清子で365歩のマーチをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。水前寺清子で365歩のマーチをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今日は、拉致被害者田口八重子さんへのメッセージをお届けします。田口八重子さんのお兄さん、飯塚茂雄さんからのメッセージです。このメッセージは、2020年1月に収録したものです。それでは、お聞きください。
早いもんでもう令和2年というふうに年号も変わり、また昨年から1年経ってしまったと、いう状況ですけども、そういう中ではその拉致問題の解決に向けての進展というのは全くなくてですね、非常にまだらっこい感じが皆さんしていると思います。当の我々家族あるいは家族会もこの問題があまりにも長いという感じは随分感じておりますけれども、だからといってそれで諦めるわけにいかないと、どんな状況にあろうともですね、やっぱり拉致被害者の向こうでのことを考えればじっと我慢しながら頑張るしかないと、いうふうに家族もだいぶ疲れていますけれども、やっぱり北から帰ってくる家族を待つということについては、さらなる頑張りが必要かなというふうに思います。で、非常に気の毒で かわいそうで、まあ、私個人としても本当にごめんなさいと、まあ、いう言葉を投げかけるしかないと、まあ、いうふうに考えてます。もう少しだと思うんですけども、頑張って我慢して生活に無理をしないように、やがて帰れる日本のことも考えながら、ぜひ頑張っていきたい、行ってきた、いただきたいと、一緒に頑張りましょう。
今週は田口八重子さんのお兄さん飯塚茂雄さんからのメッセージをお届けしました。日本政府からご家族の声をお届けします。今日は拉致被害者増本留美子さんへのメッセージをお届けします。増本留美子さんのお姉さん平野文子さんからのメッセージです。このメッセージは2019年12月に熊本県で行われた国民の集いで収録したものです。
増本留美子さん、ほ、ジョンシルシー、まだ助けてあげられなくてごめんなさい。日本に帰りたいよね。私も会いたい。あなたの姿は24歳で私の心が止まっています。でも留美子の姿形を見れば、どんなに年を取ってても、おばあちゃんになっててもわかると思うよ。日本中の人たちがみんなあなたの帰りを待ってるよ。今年こそあなたたちの出番ですよ。自信を持って帰ってきてください。自信を持って帰ってきていいんだよ。私は今熊本八千代に住んでます。昔鹿児島での会社勤務の頃、熊本の本社に三太郎峠を越えて行ったの覚えてますか？軽自動車だったからスピードが出ないって愚痴ってたよね。今は鹿児島から高速で2時間ほどで行きますよ。人情味のある温かい人たちに支えられています。今そんな北朝鮮にいるあなたに、届けとばかりに電波に乗せて私の声を流してもらってます。鹿児島弁覚えてる？熊本の阿蘇、鹿児島の桜島も噴煙を上げて留美子たちのことを歓迎するからね。いつも笑顔でいてください。私たちも笑顔で留美子の加藤を待ってます。最後まで諦めないで、その日まで元気でいてね。姉ちゃんにお帰りなさいと言わせてね。待ってるよ。
ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、 速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rahi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数9455kHz など、夜11時30分からは 9450kHz など、深夜1時からは 7335kHz など、深夜2時からは 6155kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz など、夜12時、12時30分、深夜1時30分からは 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。